最近晩飯さ、自炊してなくて。で、基本的に最近はもう本当に外にで、ね、外で外食なんだけどさ、何食べていいかもわかんなくてさ、大体食べ尽くしてるわけよ。で、食うのもさ、そんなさ、高級なところだったりとか、個人がやってるね、おしゃれなところとかさ、そういうところ行くわけでもなくさ、基本的にはチェーン店じゃない？それで、入りやすいところ。で、こうなってくると、選択肢結構少なくてさ、だからもう大体網羅しちゃって、もう食べるもんねえなーとか思ってたんだけどさ、今日は、池袋にあるね、中華食堂一番館っていうね、ところで、ここもね、ちょこちょこ行くんですけどね、ところ行ったりとか、でももう飽きてるわけですよ。で、今週というかここ2週間ぐらいで、かなり高カロリーなね、ものも結構手出して。伝説のスタ丼って知ってる？でも関東の人しかわかんないかもしんないけど。伝説のスタ丼っていうのがあって、なんていうかな、丼飯の上に、豚バラ肉のちょっと細かめのやつがね、ニンニク醤油みたいでね、炒めてあるみたいな、そんなの乗ってるみたいなね。スタミナ丼なんですけども。で、この伝説のスタ丼っていうのが、都内は結構いっぱいあって。で、池袋にもあってさ。で、これでも多分ね、一杯食べると1200キロカロリーぐらいあると思うんだよね。で、これ、今週とかここ2週間で、もう3回食ってんだよね。なんかね、ほんとデブまっしぐらだなと思ってさ。一時ダイエットしてさ、52キロぐらいまで痩せたのにさ、多分今60キロぐらいなんだよね。結局戻ってきちゃったなと思って。でも、食いたいじゃん。美味しいものを、好きなものをさ、自炊してるとさ、寂しいもんよ。100円でさ、パックになってる、野菜のセットとさ、あと、何ですか？インゲンの、冷凍インゲンごま和え自分でしてさ、そんで、あと厚揚げ、ね、レンジでチンして、で、味噌汁、飲んでさ、これで終わりだからね。バランスはいいんだけど、こんなの、じゃあ、ちょっともう悲しいからさ、毎日さ、だからもうスタ丼行ってさ、もうもりもり食ってさ、もうすぐ、もうデブっちゃうんだけど、ただ美味しいんだよね。本当に。都内じゃなくても関東近郊であれば基本的にあると思うから、ぜひね、行ったことない人はね、スタ丼行ってみたらいいんじゃないかなと思うんだけど。そんなんでさ、本当にカロリー高いもんばっかりね、ちょっと食っちゃうんだけどと思って、少し、ね、また太ってきたからさ。で、夏だしね。少し運動して、痩せてね。これからどんどん露出が増えていくじゃない。俺ぐらいワイルドになるとさ、やっぱり、半袖のシャツ着てもさ、街中歩いてたらさ、半袖の、ちょっと残ってる袖の部分切り落としちゃうぐらいだからさ。だから露出増えちゃうから、もう少しね、ちょっと痩せて。で、マッチョになってね、今年の夏はね、海でも行って、女性引っ掛けたいなと思ってますから。ね、もう一人でですけど、一人で、ね、片手には宅建のね、参考書を持ちながらね、女性にね、アプローチしていきますからね、俺と一緒に宅建の勉強しないっつってね、今からやったって間に合わないじゃないのってね、言われて、そうだねって、俺も気づいてたっつってさ、そんなね、夏を過ごそうと思ってるから、今からね、これ豚肉はいいでしょ。栄養バランスもいいしね。だから、それ食ってね、で、これから筋トレもしてさ、そのムキムキになって、それで、ちょっとね、夏、頑張っていきたいなと思うからね。そういう、ね、もう意気込みでね、今日のラジオもね、飛ばしていこうと思いますからね。1時間聞いていただければと思います。じゃあ、そんなんでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。ということで、夏バテするよりはね、やっぱりもりもり食ってさ、体力つけた方がいいなと思うけど、ただデブリすぎちゃうとあれだからね、ちょっと運動もしてっていう感じで、みんなもね、気をつけていただきたいところだなっていう感じなんだけど、そんなね、何この当たり障りないね話なんですけど、今日はね、ちょっと自転車を買おうかなと。ちょっと先週ね、ちょっと思い立ちましてね。俺、ね、今まで、ロードバイクっていうの乗っててさ、 まあオプションとかも全部込めたら10万ぐらいしてると思うんだよね。でこれがさ盗まれちゃって半年ぐらい前かな。でこれ出てこないわけよ、あのそれ盗難届出してもね。なの でそろそろね、やっぱり天気も良くなってさ、なんかもったいないなと思って、もうちょっと出かけられるじゃん、都内にせっかくいるんだから、もう少し自転車でブラブラとかね。だって俺ここの家から駅まで行く間に立橋みたいなんだけど、そこの一番上から普通にスカイツリーとか見えんだよ。普通に毎日もうそこ見えんの、もう行きも帰りも。そんなスカイツリーが見えんのに自転車で行ける距離なわけじゃん。なのに行ったことないとかさ、もっとさ渋谷とかさ、ねえ青山とか表参道とかさ、自転車で行こうと思ったら行けるわけよ。なのにもう行かないってもったいないなと思って、だからね、もうそんな無駄な時間ばっかりね過ごしてないで、もうパパッとね自転車買って、それでね、ちょっとサイクリングとかね、でこれで体鍛えればさ、もう一石二鳥じゃない。だからちょっともう今週買おうと思って、そういう風にね、決意をし、したね。そのまあ、いや買いに行くのはでもやっぱし、仕事休みの日じゃないと買いに行けませんから、休日にね、じゃあ今日買いに行こうと思って、そうしたらやっぱりね、途中でスロット屋さんがあったから、スロット屋さんに寄っちゃってさ、まあそんな話をね、スロットの話からしていきますからね、今日はね。まあそんなんで1時間聞いていただけたらと思うんですけど。で、今日ね、何か他に、お便りとかもね、まあいただければね、ちょっと読んでいきたいと思いますから、お待ちしております。お便りの方が掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその4というね、ところから、お便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、掲示板で。で、事前にいただけるんであれば、メールでいただければと思います。まあ、そんなんでね、まあ、いつも通りのね、ちょっと休日を過ごしましたけど、まあ、気持ちはね、自転車買おうという気持ちでね、まあ、お金も持って、そんな高いもん買うつもりもなかったからさ、もともと、まあ、このコンクリートジャングルなんてさ、自転車持っててもさ、盗まれちゃうじゃない。もう実際盗まれてるし。だからもういいや、いいやと思ってさ、ボロボロで安いやつでいいかなと思ってたから、正直ヤフーオークションとかで5000円ぐらいのね、自転車で、それで、なんか都内でさ、引き取りに来てくれる方、ね、歓迎とか書いてある、そんなんでさ、なんでもいいわと思って。と思ってたんだけどさ、でも、やっぱり、自転車ってさ、結構飛ばすじゃない？速度もで結構出てさ、それで、今は、道路交通、道路交通法みたいなのあるんでしょ？それで、自転車は車道で走れとかさ、いろいろあるからさ、で、これでさ、ちょっと、わかんないケチってさ5000円ぐらいで、で売ってくれた人は何も言ってなかったけど、実はさもう10年ぐらい乗ってる自転車とかでさ、もう表向きはね結構綺麗に見えるけど掃除もしてあるからって、ただ中の鉄のところは錆びちゃってて、もうすぐにでも壊れそうみたいなあるかもしんないじゃん。そんな自転車をさね、何十キロっていう速度でさ車道走ってさ、途中でポキって折れたらさ死んじゃうからね普通に。なのでそこはちょっと逆に怖いなと思って、なのでまあ新品買おうかなっていうのはあったんだけど、まあ何でもいいんだけど、まあ1万円から2万円ぐらい、そんな高いのも嫌だったんだけどさ、まあできればで、できる限り安いものをと思って、でね休みの日街中に出て、で街中に出るとちょうどね俺の行きつけのスロット屋さんがあるから、まずそこに挨拶をしに行ってね、まあ街に出るっていうことはさ、やっぱりその街の入り口にねちょうどそのパチンコ屋さんねスロット屋さんあるからさ、まずは挨拶してね、これからちょっと街をねちょっと徘徊させていただきますっていうことでね、それでお金をさやっぱしお賽銭入れる的なものがあるからさ、でさ早速ね財布の中からね1万円札を抜き出してね、でお願いしますってことで入れて、で打ち始めますよね。まあそれが大体男の休日だと思うんだけどさ、でまあ打ちながらさ、あーこの1万円ってね、これなくなっちゃったらどうしよう、この1万円なくなっちゃったらさ、だって1万円でね自転車買えたりするわけじゃない、だからこれなくなっちゃったら泣いちゃうなと思って、 で、ね、でも、出れば、ね、その、差し引き、1万円引いて、それで自転車買って、あと出た分はプラスだからさ、じゃあ自転車買った後にちょっと美味しいもんでも食べて、みたいな。考えながら打ってんだけどさ、もう途中でマイナス3万円だよね。うわーと思って、自転車3台買いたーっつって。で、ちょっとブルブル震えてたんだけどさ、それだけど、やっぱりね、もうその、街に出て、すぐにちゃんと挨拶した方が良かったよね。そういうね、心の、なんか清らかなね、人間にはね、ちゃんと神様は見てるんだなっていうことで、そっからね、まあ、打ったのは広角機動隊なんですけどもね、まあ、いろいろ打ってね、で、最後に流れ着いた広角機動隊。で、ここで、広角機動隊自体は多分1万4000ぐらい入れてて、わぁ、もう死ぬわーと思ったんだけど、そっから、なんだかんだで5500枚出てね。で、トータル的には結局はプラス8万円っていうね、投資金額も引いて8万円っていうことで、まあ、今月さ、すでに、マイナス8万8000っていうね、日があったから、まあ、チャラにもなってないんだけどさ、まあでも一応プラス8万円っていうことでさ、まあ、一回なくなったものが返ってきたなっていう、そんな感じだから、もうこの8万円大切にしようと思ってさ、それで、まあ、こんだけ打ってますからね、もうパチンコやスロット屋から出たらね、もう真っ暗なんですけども、9時ぐらい、9時半ぐらいだったかな。で、8時半か、8時半ぐらいだったから。で、そこで、じゃあちょっと、これからじゃあ自転車買いに行こうと、8万円あるからね、もう何でも好きなの買えると。下手したら、前俺が買ったものね、結構もう、買ったのが何年前だろう。前ね、乗ってたそのロードバイクの方はさ、2、3、7年ぐらい前なのかな。だから、そしたらもう、片落ちだからさ、あの頃乗ってたものもね、8万円ったら全然買い戻せますよ。だからもうこれはいいなと思って。で、近くのビッグカメラ行ってね、ビッグカメラ、自転車とかも売ってるところがあるからさ、ビッグ本館みたいな、行って。で、見たんだけど、やっぱ高いんだよね。正直、今回は、折りたたみ自転車を買おうと思ってたの。本当はロードバイクとかいいけど、絶対盗まれるから、これは、また引っ越しとかして、で、ちゃんと駐輪場があったりとか、部屋の中に持ち込めるとか、そういう状況になるまでは、ロードバイク買うのやめようと思って。それで、今回はもう盗まれてもいいような。でも、普通のママチャリだと、ちょっとダサいし、で、ちょっと止める場所もね、ほんと狭いから、だから、折りたたみ自転車だったら、別に折りたたむこともないんだけど、まあ、止めるときもね、小スペースで済むし、で、別に大人が乗っても大丈夫なような設計になってるからさ。だ、ほんとにちっちゃいだけの自転車買うと、ただ子供用になっちゃうからさ、乗りにくいじゃない？だから折りたたみ自転車大人用に作られていて、それでいて小型だからさ、まあいいかなと思って。で、折りたたみ自転車見たら、ビッグカメラだと大体いくらかな？ 19,800 円くらいすんだよね。でも高いなと思って、よく考えてみると、ヤフーオークションで5000円で買おうと思ったのに2万円でと思って。いくら俺がさっきね、3万円のマイナスから8万円のプラスになったからといってね、この差11万だけど、それでもさ、やっぱり2万円は高いよねって思って、ちょっと違うなと思ってさ、でそっから、まあ、結構歩くんだけど、北池袋、もうこんなね、ローカルな話ですけど、まあでも、聞いてるのはみんなね、都内に住んでる、ね、池袋に住んでる人しか多分聞いてないと思うからね、まあ、この辺話しますけど、北池袋って、まあ、ちょっと歩くんだよね。池袋の隣の駅っちゃ駅なんだけど、まあ何分歩くんかな、わかんないけどね。ちょっと遠いところにドンキホーテがまたあって、すごい大型店なんだけどさ、自転車とかもすごい売ってんの。だからじゃあそこまで歩いて、それでちょっとね、なんか買おうかなと思って。で、ドンキホーテだったら安いのあるでしょうと思ってさ、まあ安くて悪いのがいっぱいあるでしょうと思ってさ、で、まあ歩きながらね、で、ちょっとその日ずっとご飯食べてなかったからさ、早速マクドナルドに行ってね、マックダブルっていうのが、ね、出たからさ、じゃあこんなジャンキーの俺食っちゃうぜと思ってさ、2つね、マックダブル2つ単品でお持ち帰りですね、これを歩きながら食べるってね、もうなんか気持ち悪くなっちゃってさ、もたれちゃってね、もう年だなとか思って、そうしたらね、そんなこと思ってたら、まあ、ドンキホーテついてさ、で自転車売ってるわけですよ。いっぱい売ってんだけどさ、でもまあ結構安い。普通のママチャリじゃないけど、そういうっぽいやつだったら本当に7980円ぐらいから売ってるし、それで、まあそこそこ良さそうなものでも1万4800円とか、そのぐらいでも売ってるから、まあまあいい価格帯だなと思ってさ。 で、もちろんね、いいのはいっぱいあるよ。そのロードバイクみたいなのも置いてあるし、で、あと電動自転車とかもあったし。で、でもまあ、俺が欲しいのは今回折りたたみだからと思って。折りたたみ見てると、まあ一番安いので9980円。で、他に、まあ14800円とか2万円とかね、あったりするんだけど、で、じゃあ何でもいいかなと思って。で、9980円の1個あったから、じゃあこれでいいかなとか思って。で、ちょっと店の中見てたらさ、もう一つ、もともと2万円だったのが、14800円になってるのがあってさ、で、これが、あの、車のメーカーでさ、何、あれ、ミニってあるじゃない？で、ミニの、自転車なんだよね。だからさ、あー、なんか、シャレオツだなと思ってさ、で、そんなん見ててさ、で、他にもさ、いっぱいあるじゃん、ハマーのやつとかさ、そういう自動車の外車のメーカーがさ、出してる自転車みたいないっぱいあってさ、まあさすがドンキホーテと思うんだけど。で、あんま変わんないね。一番安いその9980円の、これもう完全にどこだかわかんないね、メーカーなんだけど。のと、そういう自動車メーカーが出してるような自転車がさ、いっぱいあってさ、5000円とかしか変わんないんだったらなぁとか思うんだけど、でもちょっと待てよと思って。さっきヤフオクで5000円ぐらいの買おうと思ってたんだから、5000円の差ってもう1台分の差だぞと思って。お前今財布の中に8万あるからっていい気になんなよと思ってさ。それで、やっぱりね、で、盗まれる可能性の方が高いからさ。そう思って、一番安いね、どこぞのメーカー。全然わかんないんだけど。なんか車体にはビッグアローって書いてあるんだけど、なんだかわかんねえんだけど。で、まあ、大きな弓矢なんでしょうよ。で、まあじゃあこれをね、じゃあくださいっつってさ。この中で、ね、折りたたみの中で一番安いのこれですよねって、そんな恥ずかしいことを聞いてさ、そうですねっつってね。で、こちらギアとかないけど大丈夫ですかって言われてね、あ、やべ、ギアとかねえのかと思って、さすが9980円と思ってさ、いいですっつってね、どうせ盗まれるしと思って。で、これ安いけど壊れたりしないですよねとか、そんなね、恥ずかしいことも聞いて、まあね、ギアついてないからね、まあ普通のものよりもね、頑丈かと思いますよみたいな言われてさ、で、買って。で、まあ、ただその時に、やっぱり他にも付属品ね、ライトとかさ、あとチェーンとか、そういうのはやっぱりついてないから、これね、ついてないんで、用意した方がいいですよって言われて、で、その場で買って、で、あと、自転車の防犯登録。まあ、前回ね、防犯登録、その盗まれた時してたんだけど、埼玉の方で登録したままで、東京来てからさ、登録し直してなかったから、それもね、もしかしたらね、出てこなかった原因の一つかもしれないから、ちゃんとこれはね、登録しないといけないからっていうことで、その辺もろもろ含めて、今レシートお手元にあります。まあ、結果的には 12,758 円ということで、まあ、13,000 円でね、収まってということでね。で、念願の自転車をね、ようやく、ね、またゲットしましたから。まあね、それでちょっと浮かれついでにね、くるくるね、自転車で、まあ、うちに直接帰らずにね、ぐるーっと、巣鴨の方行って、大塚行って、で、ぐるーって待って、うち戻ってくるみたいなね。ちょっと疲れちゃってさ、もう自転車飽きちゃったなと思ってね、いいかなとか思ったんだけど。まあ、そんなんでね、ようやくね、ちょっと自転車を手に入れたから、まあ、スカイツリー行ったりとか、で、あと俺も、今年、このね、池袋の方の家がさ、もう2年目だからさ、12月ぐらいで更新になるから。だから、まあ、次引っ越しもね、ちゃんとしようかと思ってるから、その時のためにね、またその、この辺、どの辺住みたいかなっていうのをね、探すにも、まあ、自転車でちょっとね、プラーっとしてね、この辺いいなとかね、見たいなと思って。まあ、大体今狙ってるのが、新宿のお隣、初台。ね、初台。まあ前も言ってたんだけどね、前も初台、笹塚、幡ヶ谷、ね、この辺が安いんだけどさ、その、もう新宿の隣とかさ、渋谷区とかそんなんなんだけどさ、でもそれでも安くて。なんだけど、まあどうしようかなとか思ってて、でも初台かなっていうのは一つと。あとは、結局俺もう家から徒歩圏内じゃないともう動かないからさ、今回本当に池袋引っ越してきても、電車とかもあんま乗りたくないんだよね。もう本当に池袋の駅までとか、大塚の駅までとかさ、その範囲内しか、まあ大体歩いて20分範囲ぐらいしかもう動かないから。で、あればね、もうそういうおしゃれなところに住んで、で、徒歩圏内で過ごすっていうのが一番いいかなと思って。表参道とか、ね、いいかなと思って。まあそんなのもちょっと考えているから、まあその辺もね、ちょっと具体化してきたらね、またちょっと どこにしたいかなとかね、ご紹介しようかなと思うんでね。で、もしかしたらね、来年とかさ、東京にね、例えば大学が東京だから出てきますと。できたらパルさんとね、近いところに住みたいですとか、いうさ、そんな、ねえ、もう悲しい少年がいるかもしれないじゃない、ね、そういう子のためにもさ、やっぱり俺がね、素敵なところに住んで、六本木ヒルズの上にね、住んでないとさ、そうすると、やっぱり六本木ヒルズ見えるけどってね、俺はこんなアパートのね、ボロアパートで苦学生してるけど、パルさんは六本木ヒルズの上に住んでるんだなーってね、俺も勉強頑張ろうって思うわけじゃん。だからね、やっぱり俺も六本木ヒルズ住みたいんだけどさ、でも残念ながら俺はそのボロアパートのね、苦学生が住んでる隣の家に本当は住んでるっていうね、俺もボロボロのアパートで、夜中にパルさんのラジオのね、なんか声が聞こえるんだけど、隣の住んでる人リスナーなのかなみたいな、俺ですけどみたいな、なってると思うけど、まあね、この貧乏からの脱却もね、考えつつね、まあ今年もね、頑張ってね、まあ宅建だったりとか、まあ全然勉強してないですけど、今週4ページしか勉強してないですけど、とか転職とかね、まあ、リクナビは見てますよ。ね、見てるだけですけどね。まあそんなの頑張ってね。まあ自転車こいでね、少しね、体もね、少しそういう活性化させて、それでね、頑張っていった方がね、まあはかどるんじゃないかなっていうことでね、まあこれからは、来週からはね、そういうアクティブな話もね、ちょっとね、少しずつしていこうかなと思いますからね。まあそんなところもね、お楽しみにしていただければなと思っております。じゃあそんなんでね、じゃあ他ちょっとお便りとかね、いただいていますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、727番さん、パルさんのビッグアローっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。ね、自転車の名前と俺のね、シモスペースシャトルのね、名前を引っ掛けなくてもいいんですけどもね、俺全然ビッグじゃないからね、スモールアローだからね。じゃあちょっと自転車の方もね、書き換えておきたいと思いますね。悲しすぎるね。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム725番さん、パルさんこんばんは。今日も生で聞いています。壇蜜とパルさん同級生ですよ。知ってましたか？今情熱大陸に出てるけど、意外と中の人は地味で俺は好きですって、ね、答えいただきましてありがとうございます。俺未だに動いてる壇蜜見たことないんだよね。本当にこの若者じゃないけど、若者のテレビ離れね、もう本当ひどいもんだよねと思うんだけど、断密みんな言ってっけど、ほんと見たことないんだよね。声聞いたことないんで、まず。写真とか見たことあるんだよ。だけど、声聞いたことないんだよ。動いてんの見たことないから。でもなんか、ね、業界関係者、まあ、俺の中の業界関係者は、まあ、伊集院光さんと、オードリーしかもういないんだけどさ。だいたいラジオ聞いてる二人の情報しか芸能界の話はわかんないんだけど。でも、その二人がね、その二組というか、が言うには、壇蜜さんとてもね、素敵な方だと、賢い方だと、でそんな話があったからさ、何でもエロに結びつけると、まあなかなか素晴らしいんじゃないのと思うんだけど、見たことないからね、あれなんだけどさ、だいたい俺が見てる番組出てこないじゃんね。テレビ東京のワールドビジネスサテライトに壇蜜出てこないじゃんってね、わかんないよっていうね話なんだけど、同級生なんだね。そっか、32で今年3になる、同級生で壇蜜なんだね。まあ全然もうわかんない、壇蜜がね全然想像できないからあれですけどもね、そんなね世間を賑わしてる人とね、俺が同い年、俺は派遣社員と、ね、どうなってんだって話なんだけど、まあね、ちょっと俺も一歩でもね壇蜜に近づけるようにね、いつか情熱大陸に出れるようにね、もうそして出たらさ、もういいじゃん、こうやって派遣社員やりながら細々とラジオね、もう今4年半ですけどやってましたね。これがね、今の自分に繋がってますみたいな、かっこいいこと言えばさ、そうしたら特別ゲストで出てきた壇蜜とセックスできるでしょ。もうそういう展開、ね、その頃には壇蜜何歳だか分かんないですけどね。まあそんなんでね、壇蜜今度ね、俺もちょっと動いてるの見たいと思うから、明日仕事休みだから、なんかバラエティ番組とかさ、7時から10時ぐらいのさバラエティ番組見れば大体どっかに壇蜜でいるよね。ちょっと今度動いてる壇蜜見てさ、なんかエロいって聞くからね、ちょっとチェックしていきたいと思っております。あとはラジオネーム726番さん、この前合コン行ったんですが、1次会で4人中2人帰ってしまい、 二次会の後も続きは何にもありませんでした。今思うと推しが弱かった気がしますが、パルさんなら合コンで女の子にどんな振る舞い方しますかというね、お答えいただきましてありがとうございます。まあでもね、いいじゃない、一次会ちゃんと来てさ、で二次会にも付き合ってくれる子がいたっていうことがまず素晴らしいなと思うけど、でそっからじゃん、そこはね、それで仲良くなってまた次につなげてでいいと思うけどね、俺はね。ただまあ俺が合コン行く場合は、ただその場ね、まずは飲み会ね、その一次会は、まあ、二次間制とかでしょ。そしたらその二次間だけはまあみんなが楽しければいいかなっていうことで、まあ楽しく飲めるように頑張るというかさ、まあこのラジオで鍛えたトークをねふんだんに活用しつつね、全然もう発揮できないけどね、女の子が前目の前だとさ、でもまあまあ頑張って、そこはねまあみんなが楽しくねしてなればいいなって部分でさ、この子可愛いなとかさ、もうそういうのはあんま関係なく、この場が楽しくなればいいと、そういう感じでね多分話をするかなと思うね。でやっぱり合コンはみんながねつまんない気持ちになりたいわけで来てるわけじゃないから、こっちがちゃんとなんか盛り上げようとするとみんな盛り上げてくれるから、そういうみんな優しい人たちの集まりだから、ね、合コンって。だからまあそういう風にね頑張って、で二次会、二次会どうなんだろうね、やる始まる時間にもよるけどね。でも初めて会った人たちにでさ、よく聞くじゃない、お持ち帰りとか。でもよくないじゃん、あんまり。わかんないよ、ちょっとそのもともと面識があったりとかして少し仲いいとかさ、わかんないけど、そういうのがあればいいけど、じゃなくて今日初めましてでさ、で、ね、何も面識なくて会ってさ、でその日お持ち帰りでセックスとかさ、それさすがにないじゃない、わかんないし、しかもねその子がどういう子かもよくわかんない中でセックスと怖すぎるでしょ。もう超絶病気持ちかもしれないでしょ、無理だからさ。だからまあ一次会、まあ9時10時にね、一次会終わって、そっからじゃカラオケ行こうっつって、カラオケ行って2時間歌って、でそろそろ終電大丈夫っつってさ、それでじゃあ今日はもうちょっとね時間も遅いからまた今度っつってね、でメールアドレス交換しといて、また今度ねっつってさ、でよかったことね、メールやり取りして、でそうすると、実は私って子供が、その話やめようね、そういうことになるからさ。でもそういう風にそんなにガツガツ行かなくても、でガツガツ、もうガツガツ行くやつあんま好きじゃないからさ、でそれにガツガツ行かれてそれで落ちちゃう女も好きじゃないから、だから俺はもうちょっと一歩下がってね、それで頑張っていきたいなって思うよね。まあ合コン行く気もないしね、行く機会もないですからね。まあもしそういうのあったらね、そういう風にするんじゃないかなっていうね、そんな妄想ですけどね、まあ感じだと思います。あとはお便りいただいてます。お便りがラジオネーム、ラジオネーム729番さん、山猫舞台さん、ヤフートピックスに皇居をランニングしている人の半数は年収700万以上って書いてありました。パルさん、明日からダイエット再開して皇居走りましょう。これで2分の1の確率で700万ゲットだぜってね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺も仲間入りできるのかな。でも前に一回ね、皇居まで自転車で行ったことがありましたけどね、ランニングしようと思って。皇居の周りって自転車止めるところはないんだよね。だからまあ折りたたみ自転車だからね、背負って走るってことできますけどね。そんな年収700万円みたいな。年収700万円ってさ、まあ結構もしかしたら30ね、俺と同い年ぐらいの、とか、もう少し上行った人は全然700万とかいると思うのよ。意外に。でもさ、やっぱ俺の今の現実から考えるとさ、俺2人分だからね、言ったら俺年収300でしょ、俺2人分の力のある人たちと一緒にランニングするんですかっていうね。まあもしくはみんな本当はもっと年収ね、基本的に1000万以上かもしれないよ。ただ俺みたいなやつが走り始めるから、年収700万円に下がってる可能性もあるからね、平均が。まあ、わかりませんけど、まあ、ちょっとね、膝も、前にね、東京マラソン走って膝壊しましたけど、まあ、多分今だったら、走っても大丈夫かなっていうぐらいになってるからね、少し慣らしてからね、皇居また行って走りたいなと思いますから。で、走ってると多分ね、一周走るたびに年収が上がっていくと思うんだよね。 だからちょっと700万上がるまで走り続ければね、そしたらね、あなた年収おいくら万円なんですかってインタビュー来た時にさ、あ、今これで700万週目なんで700万ですみたいなさ、そういうことは言えるからさ、まあ頑張ってね。これでもまあ自転車やっぱし買ったことでね、その辺やっぱせっかく都内に住んでんのにさ、もう家の周りしか行かないとかもったいなすぎるからね、本当にもうちょっとブラブラできるようなね感じだと思いますから、まあ自転車買うことでね、こういうちょっとはかどるんじゃないかなと思っておりますんでね、まあそんなのも頑張っていきたいなと思っておりますね。じゃあね、あと今週喋りたかったことなんだけど、でそのパチスロで買って、ドンキホーテで自転車買って、でその時にまあドンキホーテで他のものも買ったんだけど、あのさ、ちょっと車内でね、うちのその職場のところで、まあ、隣の席にね、女性が座ってるの。ね、パルさん、女性が隣にいるんじゃないですかってね、そういうね、話が聞こえましたけど、女性だけど、俺の女性対象にはならないタイプの女性なんでね、まあ、全く女性ではないんですけど、いや、女性ですよ。か弱い女性なんですけど、まあ、でかいしね。多分175ぐらいあるのかな、俺よりはるかにでかいし、なんかもうでガタイがいいんだよね、デブとかそういうんじゃなくて、なんかガタイがいいの、でかくて。だからまあそんな女の子はね、女の子って俺よりいくつか上なんだけど、女性は隣に座ってて、でちょっとその職場の中でね、その隣の女の人と俺とどっちが腕相撲強いのかっていう話にちょっとなって、ね、もう学校みたいだよ本当にね。もうそんなんでさ、いや言っても俺もね、背低くて細いけど、でも女性と男性もう骨格とか筋肉の質も違うから、言っても俺よりはるかにでかくてごついけど俺の方が強いよっていう話になってさ、じゃあ1週間後にやろうぜって話になってね、で正直俺もその女性も全く乗り気じゃないんだけど、周りがね、うん、やろうぜやろうぜってなって、めんどくせえなと思って、でもまあやることになってたから、じゃあ一応ね、負けるのも尺じゃない、なので1週間で、ね、ちょっとねトレーニングしてたんですけど、腕相撲対策で、そのなんだろうな、腕立てしたりとか、あと10キロのダンベルあるからね、ダンベルをねガシガシやってみたりとか、それでそのドンキホーテ行った時にパワーリストボールみたいな、知ってる、玉があって中に宇宙ゴマみたいなの入っててさ、グイングイングイングイン回すとさ、中でその宇宙ゴマが回って手首に負担かかってみたいな、まあわかんない人いんのかな、なんかね、リストボールとかリストローラーボール、パワーボール、まあそんな名前なんだけどさ、でグイングイン回すやつがあって、これはだいたいドンキホーテオリジナルの商品で800円ぐらいで売っててさ、じゃあこれ買えばね、さらに腕相撲強くなるぞと思ってさ、買ってさ、で今週ずっとウィンウィンしてさ、もう職場の中でもウィンウィンしてさ、もう結構うるさいのよ。でうちの職場その電話ね、そのコールセンターだからさ、コールセンターの中でウィンウィンうるさくてさ、これダメだと思ってさ、さすがにできねえなと思って、まあそんなね、もうひどい職場だね本当にね。俺がこんなおもちゃ持ってくるからさ、周りのね職場の人たちもさ、ウィンウィンし始めるしさ、これはよろしくないなと思ってさ、まあもうちょっとね、やらない方がいいかなと思ってるんだけど、でまあ腕相撲ね、昨日ですよ、土曜日ね、当日腕相撲大会ね、で女性とやって、でこれ昔も10年ぐらい前、そのドンキホーテでバイトした時にね、ガタイのいい女の人がいたので、この人ともう本当に体格が違うの。あの頃10年前の俺とかほんともやしっこで、だって体重50キロぐらいしかなかったからね、まあど貧乏生活でさ、もうガリガリになってたしね、で腕細くてさ、背もちっちゃくてさ、で20歳だから全然もう筋肉もなかったのね。でそれとガタイのいい女性で腕相撲したんだけど、それでもその時も勝ったのよ。でそれがあったから、なんだかんだ言っても女性にはね負けないんだなって、あんだけ非力な俺が勝てるんだからと思って、だから今やったらまあ普通に勝てるんだろうなと思ってたんだけどさ、で実際やってさ、でもまあね、1週間ねちゃんとトレーニングしてきましたからね、で無事勝ちましてね、大人げないのか分かんないですけど、俺のねこういう小さなプライドがね、やっぱり勝たなくちゃなってるし、 もしかしたらあと相手の女性のね、あの小さな乙女心がね、私これ勝っちゃうとね可愛くないってね思って、あのわざと負けてるのかもしれないですけども、まあそんなんでね、まあ腕相撲大会もねちょっとね、勝ちましたから、まあ、そのうちあのオフ会ねした時にね腕相撲大会しましょうか。男には負けるね多分。だから女性ね、あの女性リスナーがオフ会に来た時ね、俺とね腕相撲大会ね、そういうのの企画ね、僕と腕相撲大会ね、そういうのをやっていきたいね。そうすると俺も女性リスナーとさスキンシップが図れるからね、一石二鳥で美味しいじゃないかってね、そういう話なんだけどさ、いやでも本当に腕相撲弱いんで、本当はね男の中では最弱でも女よりは強いってね、一番最悪なポジションなんですけども、まあそんなんでね、まあそのぐるぐるのなんかそのパワーボールみたいなねをやったりとかして、で無駄金使ってね、であと無駄金他にも使って、今週はねひげ剃り買いまして、まあこれはね楽天で買ったんだけども、今使っているひげ剃りがフィリップスのすんごい安いやつ、多分4000円ぐらいのやつなんだけど、あのね合わないんだよね。多分2年ぐらい使ってんだけど全然合わないので、もう剃ってるともう痛くなってくんだよね。だから顎とかさ、でそんなのいつもストレスに感じながらも2年とか多分3年近く使ってたかもしれないんだけど、でもうそろそろきついと、でそんな中ねパチスロで8万買ったぞと、で自転車買ってパワーボール買ってまだお金があると、うん、したらヒゲ剃り買おうと思って、であのパナソニックのねラムダッシュ、今 CM してんのかな、ちょっとテレビ見てないからわかんないけど、多分亀梨くんがなんかヒゲ剃りシェーバーとかって言って CM してるんじゃないかなってちょっと思ってはいるんだけど、で今ラムダッシュ一番新しいのだと3枚刃と5枚刃があるんだけど、俺は3枚刃の方買って、あのね新しい出たばっかなのに8000円ぐらいだったの。高いよって言うかもしんないけど、まあ、電動シェーバー普通に買ったらやっぱし5000円前後はするのね。安く普通のもの買ってさ、でいいもの買うと2万とかするから、そう考えると出たばっかりのやつでね、でラムダッシュでそれで8000円だったら全然いいかなっていう、むしろお安いんじゃないかなと思って、でまあ俺もともとずっとちっちゃい頃からっていうか、まあ、ヒゲ剃り始めてからずっとさ電動シェーバーなのよ。親父が電動シェーバーだからさ、だからもうずっと電動だからね、まあラムダッシュ、まあこれもラムダッシュも今回の2回目なんだけどさ、昔も使ってたんだけどね、まあ今回もそれで戻ってきてということでね、それでまあ早速ヒゲもね昨日ね剃ってみましたけど、まあなかなかね、あのそりゃね T 字のヒゲ剃りはそりゃ深くは剃れないですけども、全然肌も痛くならなかったしね、まあこれでね少しストレスなくねヒゲも剃れるなと思って、人生はかどるアイテムね、まあその1、ね、ラムダッシュですからね、まあ結構あると思うんだよ、あのちょっとしたお金でね買えるようなもので、なんでね買ってなかったんだろうって、昔から使ってれば人生はかどったのにってものっていっぱいあると思うんだよね。まあその中の一つが多分ね電動シェーバーだと思いますからね、まあ電動シェーバーまだ使ったことないよって人結構多いと思うんだよね。でも本当にあの結構まあ合う人合わない人いるけど、で絶対深剃りとかっていう人であればね、それはT 字の方がいいと思うけど、そこまで深剃りにこだわっていないのであれば電動シェーバー最高だから、まあこのねラジオ聞いてね、それでまあいっぱいありますよ、ブラウン、パナソニックね、そのラムダッシュ、あとフィリップス、まあいろいろあるけど、まあ日本人に合うのって考えるとフィリップスはねちょっと合わない人結構いるんじゃないかなと思うんだよね。だからまあラムダッシュか、あとはそのブラウン、まあ、安定のブラウンだと思うんだけどね、まあ僕はちょっとねラムダッシュにしちゃって、一応型番ね、ね、わかんないじゃん、もしかしたらね、あのパルさんと同じヒゲ剃りを使うことでね、なんかパルさんとつながりたいっていう、そういうね奇特な子がいるかもしれないでしょ。だからねちょっと型番言っときますけども、英語でね ES-ST25 っていうね、これの赤いのを買ってね、この赤いのがね、あの俺の好きなガンダムのねレッドウォーリアーっていうね、あのガンダムとねまあ近いね配色なんだよね。 あとサザビーっぽい色なんだけどね。まあそんなんでね、これちょっと使ってますから、まあもしね、電動シェーバーね、何にしようかなって迷ってる人いたらね、まあ外さないかなと思って。一番新しいし、それで8000円でそこそこお値段もいいし、で、まあラムダッシュだしっていうね、初めて使うシェーバーとしてはいいんじゃないかしらと思うからね、まあその辺ちょっとおすすめかなとね。あれですか、アマゾンのリンクをまた隣に貼っておきましょうかね。じゃあこのラジオ終わったら、童貞ネットのホームページのね、左側に、アマゾンのリンク貼っとくから、この商品だよってね、したら、まあそこから買っていただくとね、少し私にね、お金が入ってきますから、まあそんなのもね、ちょっとご紹介しておきたいと思います。で、あとはね、そうだな、お便りいただいてるんだけど、お便りがどれかな？ラジオネーム、ラジオネーム730番さんで、羊がいる水族館さんですね。パルさん、ここでパチンコやめたら勝ち逃げできるぞってね、お便りいただきました。ありがとうございます。残念。俺がこのね、パチスローを始めて記録をつけてから、多分、この間のその8番勝ったところでも、まだマイナス13万とか。なので、残念。で、勝ち逃げはできないけど、もうほどほどにしておきたいなと思うよね。正直。もう無理じゃねえと思ってんだけど。ただ来月ね、北斗の剣の新しいの出ちゃうからね。売っちゃうんじゃないのってね。もう貸す。ね、本当に貸す、ね。自分で貸すだって分かってますからね。これはね、本当にひどいなと思うから。まあまあ、ね。でやめるやめるって言ってもやめられないから、もうやめるっていうのもやめようかなと思ってさ。で、時が過ぎてね、あ、そういえば俺パチスローもう2年ぐらいやってないわと、そういう話の方がかっこいいでしょ、ね、そんなんで、ね、最近パルさんパチスローの話してませんけど、あまり最近やってないんですかとかね、あ、そういえばやってなかったわみたいな、あんなカスがやるものとかやってないわみたいななると思うんだけど、ね、そういう風になれるね、言える人生を送りたいなとちょっと思いますね。あとはラジオネーム、731番さん、パルさんこんばんは。パルさんが女性に求める理想の身長ってどれぐらいですか？自分は身長が165センチなのですが、女の子は155から159が理想ですってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだな、ま、理想でしょ？何センチまで大丈夫とかじゃないんでしょ？多分大丈夫か大丈夫じゃないかって言ったら、別に何センチでもいいよ。とは言っても、180とかいくとでかすぎるけど、170ぐらいだったら別にいいんじゃないかなと思う。ただ女の子が嫌がるでしょ。俺も150ちょっとないぐらい、165ちょいないぐらいだから、そうするとさ、女の子はさ、ヒールとか履くわけじゃない。そうするとやっぱね、同じぐらいの背だとね、ヒール履けなくなっちゃうしさ、160でも同じぐらいになっちゃうから、やっぱり155ぐらいの子じゃないと、そういう靴もね、彼氏に気を使ってね、履けないとか、そういう事態に陥るから、多分バランスがいいのを考えると、やっぱし女の子155ぐらいがいいんじゃないかなっていうのは正直あるとは思うけど、でもさ、そんなことはね、理想はねありますよ。そうやってね、俺も多分理想の身長は155から159、まあ、このぐらいちょうどいいかなと思いますよ。やっぱそういうさ、歩いててのそのちょっとした身長差だったりとかさ、やっぱり自分よりがたいがいい女の子ねよりはさ、自分よりちょっとちっちゃくて華奢な女の子の方がさ、守ってあげたいとか、そういう気持ちになるわけじゃない。そうすると男らしさも出てくるしさ、頼りがいも出てくるわけじゃない。でもさ、俺よりもはるかにでかいのがさ、やっぱ隣にいたらさ、ちょっと守ってもらいたいになるじゃない、俺がね。そうすると良くないからなと思って、まあそういう意味では俺も155ぐらいね、そんなでもちっちゃい、でも155ってちっちゃいんだよね、言っても。なのでね、まあそんなに、まあ、159 160、よくわかんないね、自分より背が低ければそれでいいと思う。別に俺は気にしないけど、女の子も気にするし、そういう意味ではまあ100ね、60ぐらいがいいんじゃないかなってちょっと思いますね。まあどんな子でも本当はいいんですけどね、別に俺よりもね、あ、それよりも俺よりも身長よりも体型なんだよ、やっぱり。デブはごめんだからね。なので俺よりもちゃんと痩せてるかも、そんな 俺より太ってる子なんていないと思うけど、165よりもちょっと低いぐらいのね身長で今60キロぐらいありますからね。これより太い女だったらさ、ね、ごめんね、今の条件に満たしちゃってる女の人いるかもしんないけど、その子はごめん。ただ明日からそうやってダイエットすればすぐね、体重なんて落ちますから。まあ、その辺はね、まあ、デブは治るから、から身長は治んねえからさ。まあ、その辺はね、まあ、そういう感じですから。まあ、だからね、まあ、もうちょっとスタイルのね、身長はどうでもいいんで、スタイルのいい子がいいかなって思っちゃったりはするよねってところだね。あとは、ラジオネーム732番さん。パルさんこんばんは。パルさんのご友人で結婚披露宴されたことある人いらっしゃいませんか？実は今度小学生からの友人の披露宴が9月にあるんですが、出し物を依頼されたんです。でも自分は歌もトークも全く自信ありません。以来親戚の結婚式に出た時は、親戚の友人が何かやっていましたが、滑り倒していたのを見てからトラウマになっちゃいました。あれって必ず滑りますよね。パルさんは経験あったらどのように対処したのか教えてほしいです。またパルさんやリスナーさんで外さない出し物があったらぜひ、ご教授願いたいですというね、お便りいただきましてありがとうございます。これはもう滑るだろうね。残念ながら滑ってしまうものだと思うから。でも言ってもあ、でもね、そうだな、出し物をしてるのが少なかった。正直今までやっぱりこの年になってくるとさ、結構みんな結婚式ねやってるわけ、周りは。でそれに呼ばれたりとかして、で結婚の披露宴だからね、二次会じゃなくて披露宴だから、そ親族とかもいっぱいいるわけじゃない。そういう中でやる出し物だからね、まあ結構緊張すると思うんだけど、で人もいっぱいいるしさ。でそこで、でもほぼ俺今まで多分結婚式5件6件ぐらい多分出てるけど、その中で披露なんかそういう出し物をしてたのって一人ぐらいの結婚式ぐらいかな。でその時は歌歌ってた。でただこの歌っていうのは素人じゃなくて、その来たやつがまあプロ、まあセミプロというかプロというか、まあ知ってる人は知ってるぐらいのプロだったんだけど、でそれがまあ結構有名なんだけど俺の中では。でその人が歌ったりとか、で他の友人も結構その音楽に精通しているような友人だったから、その友人が来るとさ、やっぱその関係者が来るからね、プロがね歌ってたりとかしたけどさ、プロってもそのテレビで見るようなプロじゃないけどね、あの知る人ぞ知る人が歌ってたりとかして、でもやっぱ歌うまいからさ、みんなね感動してさ、いい披露宴だなってなるわけ。まあ、そんなんがあったけど、やっぱり俺たちみたいな素人集団にはね、何をやっても多分滑ると思うから、そしたらなんだろうな、まあでも歌がいいんじゃないの。しかも合唱的に、その一人で出すの、一人じゃないよね。一人だったらきついけど、例えばその小学校からのね、その友人の披露宴っていうことだからさ、じゃあ俺だけじゃなくて他にも何人かね、で一緒に、で男だらけでね、じゃあ歌いますと、むさ苦しい歌を歌いますと。で別に歌唱力がなくてもいいさ、いいじゃない、愛は勝つとかさ、古いね、ねとかさ、そういう乾杯とかさ、そういうのを普通に歌ったりとかさ、本当にいい歌、歌詞がいい歌っていうのをさ、で男が歌ってる歌をさ、で男なんか小学校の頃仲良し5人組で歌いますみたいなさ、滑ってもいいしさ、別に歌のうまさとか関係ないからっていうね、そんなんでいい気はするけどね。もうあとはもう何やってもダダ滑りじゃない。だからそういう意味では俺的には歌で男で、で他にも友人で一緒にできるんだったら、そういうちょっと男らしい、ちょっとむさ苦しいけどちょっと熱いね、そのメッセージが込められたような歌をみんなでね合唱するっていうね、歌うまいですよ俺聞いてくださいよじゃなくて、合唱してみんなで分かち合いましょうってね、もうその友人をね送り届けましょうっていうね、送り出しましょうって、そういう気持ちで歌うっていうね、そうするといいんじゃないかなと。ちょっと下手なのもね、少し味になるじゃない。少しソロパートがあったりとかしてさ、あいつ下手くそだけどでもなんかね気持ちこもってるよってね、いい結婚式だったねとなるかもしんないから、 俺的にはそういうのがいいんじゃないかなっていうね、真面目な話ね、になっちゃいましたね。あとは、お便りラジオネーム、733番さん。最近は、ツタヤでレンタルか本屋行くぐらいしか遊びがありません。なんかいい遊びを紹介してくださいというね、お答えいただきましてありがとうございます。リクナビネクストウォッチングね、これが一番ね面白い遊びなんですけどね、もういくら見てもね、あのゴールにたどり着けないっていうね、そういうのがね果てしなくていいんですけど、まあ普通にね遊びだ、カラオケでしょ、一人カラオケで一人でも大体全部一人なんですけど、でもそうなっちゃうよね、ツタヤ行ってさ、レンタルしてで本屋行ってなっちゃうと思うけど、まあそうだね、カラオケ、一人カラオケと漫画喫茶ね、あんま変わんねえなっていうね、とかあとはまあ映画館行くとか、あのね多分みんな一緒だよ、そんなに変わんないからね。だからそうするとじゃあスロット行くってなるじゃない。だからねえ、パルさんがスロット行く気持ちがよくわかりますって話になっちゃうからさ、ね、僕も行き始めたらツタヤもね本屋も行かなくなってスロット屋さんに行くようになりましたってさ、なる可能性が高いから、まあ、スロットしないんだったらねしなくていいと思うんですけど、まあ一人で遊ぶっていうねものもねよくわかんないからね、ゲーセン行ったりとか、あと買い物、まあ明日はねちょっと買い物行く予定なんだけど、あの折りたたみ傘をね、そうね買おうかと思って、もう8万出たらもう散財するからね、なかった8万だからね、一回なくなった8万が戻ってきましたから、これはもうそういうギャンブルしないでね、ガンガン消費に使おうと思ってね、それで日本の景気を俺が上げていくってね、そういう俺のミクスをねしていかないといけないからさ、そんなんでまあちょっと5000円ぐらいの折りたたみ傘ってか、外出た時にさ晴れててもさ、例えば帰りとかにさもう雨降ってきちゃうとコンビニで傘買うことになるじゃない、で300円400円すんだからさ、で俺の今家にはさ折りたたみ傘が8本ぐらいあるからさ、折りたたみがね普通のそういうなんかねビニール傘が8本ぐらいあるからさ、だったら折りたたみ傘はねいいの1個買えばよくねと思って、だからまあそんなんで明日ねちょっと東急ハンズとか行ってね、まあ、買い物行こうかなと思ってるんだけど、そういう買い物したりとか、あとはないよ本当に、もう飲みに行くとかさ、あとは趣味しかないよね。普通のそういう一般的な遊びっていうのはもう今言ったのしかないからさ、あとはもう休みの日は趣味、例えば俺だったらこうやってラジオとかさもっとちゃんとやるとかね、そういうのもあるしさ、そういう趣味を一つね、熱中できるものを見つけると、もうツタヤ行ってる場合じゃない、そんな時間はないと、本屋行ってる場合じゃないと、時間ないよって、ね、そうなるかもしれないから、まあそんなのを探してみるのもいいんじゃないかなとは思いますけど、あとあれですよ、あのパズドラとかね、明日から多分またコラボ、新しいのエヴァコラボ、そろそろ明日かな、わかんないけど月曜日から、もしかしたら今ね0時過ぎましたからちょうどねエヴァコラボ始まったかもしれないですけども、まあパズドラしたりとか、今最近のね今週っていうかなんか今週そのアプリの方でランキングとかで上がってきたので、 AKB48 のそういうソーシャルゲームなんか新しいの出てましたけどね、ちょっとやりましたけど、ちょっとローディング時間が長すぎてねイライラしちゃってね、少しだけやってねやめちゃったんですけども、まあそういうのもちょこちょこ出てるからね、まあ今やってるのだけでもそのパズドラ、あとラブライブで、あとぷよぷよね、この3つちょっとやるだけでもね面白いかなと思うから、まあその辺でねなんかやってみてはいかがかなって、そんな感じかな。あとは、ラジオネーム、ラジオネームがお便りがどれかな、もう DJ なんてやめてやるさん、先週の放送でまあ音ゲーができると、まあモテるんじゃないのって話があったんだけど、でこちらもう DJ なんてやめてやるさんで、ね、音ゲーできても全くモテないよ、そりゃ全国1位とかな、とかになれば話は別だけど、ニデラ回転でも大概の女性からは気持ち悪がられるだけ、わからなければググって、ちょっとねお答えいただきましてありがとうございます。まあ音ゲー ね、できたらモテるんじゃないのって あったけど、まあそんなね、できたところでモテないんじゃないのっていうね、そういう話なんだけどさ、この、なんか、ニデラ回伝っていうのね、ちょっと意味わかんなかったらググったんだけど、これが、あの、ビートマニアの、ビートマニア2のデラックスなのかな、それで、2のデラックスでニデラっていうね、そういうなんか、略称なのかもしれないですけどね。で、回伝って、まあ、そういう回伝っていうの、レベルみたいなもんなのかながあって、まあそりゃ、ね、音ゲーとリズムゲーっていうのを区別するべきだなっていうのを、まあ体感したね、まあ動画がありましたから。まあ、あるじゃん、たまに。そういう、ビートマニアとかさ、見てるとさ、とんでもねえやついんなって、すんげえなって。あれが多分回伝っていうレベルなんだよね。で、それをさ、でも、あれをバーってやってもさ、女の子にモテるのって言ったら、わかんないよね、そりゃね。そのビートマニアをやってる女の子がいればだよ。ねえ、そうしたら話は盛り上がるでしょうよ。すごいですねって、どうやってやるんですかって、教えてください。手取り足取りってね。じゃあこの後ちょっとね、近くでビートマニアができるホテルがあるからですね、抱いてってなるからさ。もう、そうすればいいけどさ、そうでもない限りはね、やっぱりなかなか難しいかなとは思うけどね。まあでも、いろいろとね、そういう、まあ、アグレッシブにね、まあそういうターゲットとする女性がもしいるんであればね、その子の、まあなんかそのハマっているものとかの中でもね、そういうちょっとこっちでもね、頑張って、なんかね、いいところ見せるとさ、そうするといいんじゃないのっていう、そういうことだからね、結局はね、それがたまたま今のはね、そういうビートマニアとかそういう話だったけどもさ。だからね、まあそういうのもね、少しずつ考えて行動していかないとね、まあモテるものもモテなくなっちゃうかなと思うんだけど。まあそんなんだよね。まあ俺はモテる気がしないけど、何やってもね、うん。女の子が興味あるものに興味を持てないからね、基本的にね。だからね、ちょっと終わってんなとは思うんだけど。じゃあ、あとね、今週他喋りたかったこととしては、先週さ、ニコニコラジオオーディションっていうのを、ニコラジオーディションっていうのを受けようかなとかちょっと言ってたんだけど、結局、受けませんでした。っていうのも、なんか違うなと思って。俺、さ、このラジオをやってどうなりたいのっていうのがさ、いろいろ考えたんだけど、ね、そういう真面目な話になっちゃうけど、別に、なんか人気者になってチヤホヤされたいとか、そういうんじゃないんだよね。なんか、一番どうなりたいかっていうと、それはよくわかんないんだけど、なんとなくでもさ、なんか面白いとか、ちょっと人とは変わってて面白いよねぐらいのことを言われて、で、聞くものないから、じゃあパルのラジオ聞いとこうか、邪魔にもならないし、みたいな。で、気づいたらもう何年も聞いてるとか、そういう感じがいいなっては思ってるの。だから、まあ、もしかしたらだよ、そういうニコラジとかね、出て、で、いろいろ有名になってってさ、それでリスナーが増えていって、で、そういう風に思ってくれる？あ、ちょっと変わってるね、このパルっていう人って。でもちょっと面白いかなぐらいのことを思ってもらえて、ちょっと聞いてみようかなって聞いてくれる層が増えてきたら、それは嬉しいんだけど、まあ、今の段階じゃないかなっていうのはちょっとあってさ。まあ、多分アプローチ的には、そのニコラジとか出た方が、ね、まあ、ね、そういう、なんかそういう応募してさ、受かるっていうわけじゃないからね、あれだけど、もし受かったとしての話だけどさ。それで、まあ、一気にいろいろすっ飛ばしてね、いっぱいリスナー層ができて、そっから広げていくっていうのもありだと思うけど、まあ、本当はそっちの方がね、スピーディーなんだけどさ、まあ今はね、まあ、小さくね、もう一人一人増やしていくっていう感じになっちゃってるとは思うんだけど、まあそれでもね、俺はそういう風にやっていこうかなと、ちょっとね、今は思っている。明日がわかんないね。明日、またね、ニコラジオーディション、ね、第2回やりますからね、応募してるかもしんないけどさ、まあ、今回はそんな風に思って、ちょっとね、応募しなかったかなっていうところかな。それではね、今日もね、ほどほどお時間来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとはちょっと喋りたかったことなんかをつらつらとやっていきたいと思うんですけども、本当は今日ね、コーナーやろうと思ってたの。女性解体新書。 ね、話したらこんな時間になっちゃったからさ、今日できないけど、ただ、どうする？来週女性解体新書やるか、もう今日、この流れで、その女性の嫌なところ、今週思った女性の嫌なところ、喋っていくのかって話なんだけど、来週にしようか、ね。たまにはコーナーやらないとね、ね、このラジオってフリートークの番組じゃないのって思われちゃうからね。あるんだよ、コーナーは。ただ俺が、編集がめんどくさいから、コーナーやってないっていうのはあるよ。ね、正直ね。でも、来週やりましょう。ね、じゃあ来週に撮っとくから。こうやってね、ちょっと熟成させるとね、来週つまんなくなんだけど、来週やりましょうね。で、あとは、他今日喋りたかったことはね、そう。やっぱしこのラジオね、そういう風にその さっき言ったそのニコラジオーディションとかさ、まあそういうのも考えたりとかしてさ、どういう風にしていったらいいんだろうなとかって思ってさ、で、他にじゃあちょっと、ラジオでね、やれることあるんじゃないかと、もっとよくしていくことはできるんじゃないかと思ってさ、で、今こうやってラジオね、家でやってますよ。この東京のコンクリートジャングルのエレベーターもないね、5階から、ね、もう毎日毎日登って降りて登って降りてさ、もう足もねボロボロですよ。そんな中頑張ってラジオやってますけど、もうそうじゃないんじゃないかなと思って、スタジオじゃないかなと思ってさ、ラジオの収録をスタジオでやると言いたいじゃん。今日23時からスタジオ入りなんだって言いたいじゃん。それだからちょっとスタジオを借りてね、放送してみたいなってちょっと思ってて、で、ただラジオのよく見るさ、その声優のラジオとかさ、まあそういうのしかあんま見たことないんだけど、そういう場面っていうかね、動画とか映像とか見たのそんなしかないんだけど、そうするとさ、やっぱり一つそういうブースがあって喋るところでね、二人対面になってマイクがあって、で奥にはガラス張りでさ、プロデューサーとかさ、ディレクターとかいたりするのが、まあ俺たちの知っている多分ラジオブースというかね、感じだと思うんだけど、あんなんやったら多分もう何万でかかんのよ。1時間1万とか2万とかしてさ、で3時間パックで5万とかさ、そんな世界だと思うのよ。いや出ませんよそんなの。1回きりのスペシャルでも5万は出ないな。だってもうさっき買った8万もさ、もう自転車も買ったし、ヒゲ剃りも買っちゃったしさ、パワーボールも買っちゃったしさ、で明日ね、折りたたみ傘も買っちゃうから、もう5万ないからさ、残ってないから。で、できないじゃん？で、できればさ、ま、毎週とは言わないけどさ、ちょこちょこそういうのやっていきたいと思ってるからさ、だからできる限りリーズナブルにね、やっていきたいなと思って。そうすると、そういう、まあ、ラジオ専用じゃないけどさ、そういうスタジオは難しいと。じゃあ他に何があるのっていうと、レコーディングスタジオと、まあ、リハーサルスタジオって、まあ、あるんだけどさ、あんま大したないんだけど、レコーディングスタジオっていうか、そういうレコーディングしますよみたいな感じになると、高いんだよ。やっぱり同じぐらいの料金かかっちゃって、その、ラジオね、そういうする専用のスタジオみたいなと一緒ぐらいの金かかっちゃうから、もうリハーサルスタジオ。で、そこだと、多分、1時間1000円ちょっとから2000円ぐらいなのね。それだったら3時間ぐらい借りてもさ、5000円ぐらい済んだりすんのよ。それだったら、月に1回ぐらいやってもね、いいかなと思うの。それで、このラジオが面白くなったりとかね。だから、まあ、スペシャルウィークはスタジオからとかね。スタジオからこんにちはですよ。で、ユーストリームとね、同時配信とかすればさ、なんかそれっぽく見えんじゃない？だからそういうのをね、ちょっとね、やろうかなと思って今探してるから、ただね、一人で、ね、スタジオなんて入ったことなんて、高校生の頃に1回2回しかないからさ、弾けないギターを持ってね、みんなに言われるがままね、ギターを持って入っていってね、で、弾けないギターをシャカシャカやってね、何これっていうね、そんな感じでしたけどね。だからもう全然覚えてないからさ、だから、そんな中ね、一人でスタジオ入りはちょっと怖いなぁと思って。で、みんなギターとか持ってんのにさ、俺だけさ、ちょっと、ね、ラジオ器具を持ってるわけじゃない。何あいつってなるわけでしょ。だからね、ちょっと怖いなと思って。だからちょっと、そうだなぁ、協力者がいたら助かるんだけどなぁと思うんだけど、ただ、この協力者もさ、難しいよねと思って、位置づけもさ、それ手伝ってもらうっていうのかね、その、なんか多分一緒に何かやるっていうのは結構難しいんだよね、人間。てか俺は。で、一緒に何かやるんじゃなくて、 その人も何か番組をやっている。で、俺も何か番組をやっている。それで、まあ、ちょっと協力し合ってやっていこうぜとか、あとはそういう切磋琢磨してライバル的なもので頑張っていこうぜっていうのは結構いいと思うんだよね。やりがいがあって。だその辺のね、なんかそういう関係性が難しいかなと思うんだけど、あとはもう完全にラジオの、その、まあ、アシスタント的なものだったりとか、ミキサーとかね。そういう、まあ、ディレクターとか、そういうポジションで参加してもらうとかね。そういうんであればいいけど、ただ、俺もこのラジオ、ほどほどストイックにやってるじゃない？もう熱が超出てもやるしさ、もう、すべての優先順位はこのラジオにしてるわけだから、そのぐらいしてもらわないと、ダメじゃない？一緒にやるんだったらね。だから日曜日のこの時間絶対ね、開けてもらうとかね。熱出ようが仕事休もうが何だろうが来てもらうしかないから。そういう意気込みって人間、ね、なかなか無理じゃない。だからね、一緒にやるの難しいなとは思うんだけど。まあ、スタジオね、今度やっていくからさ。それはちょっといつかね、スペシャルウィークかなわかんないけどね。できたらやりますからね。それはちょっとお楽しみにしていただければとは思います。で、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。人間の脳って一度強烈な快感を、味わってしまうと、もう一度その快感を味わいたいと、するみたいで、それがひどくなると依存症になってしまうようですね。私もアルコール好きなので依存症にならないように気をつけます。パルさんも、アルコール依存症には気をつけてください。以前、パルさんもラジオで話していたかと思うのですが、最近のパチンコ屋さんって店内に ATM があるんですね。いやー怖いですね、というね。お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、依存症はね、本当に気をつけないといけないなと思うけど。まあ、俺もアルコール好きだけど、アルコール依存症にはね、まあ残念ながら慣れなくて、なりたくてもね、肝臓悪いから、ね、もう次の日辛くなっちゃうからね、飲めないっていう部分なんだけど。ただパチスロはさ、できないってことないじゃん。お給料は働いてればね、お給料入ってくるから、その分は変なし、全部使っちゃえるしさ。ね、貯めなければいいわけだからね。貯金しなければいいんだからさ。で、使っちゃえるし、で、借金もしようと思ったらできちゃうわけじゃない。100万、200万ぐらいで借金できると思うんだよね。だから、でもそれでもさ、やっぱり、そんだけやっちゃった後でもね、またお金返したりとか、自己破産した後でもさ、なんとかお金ができたらね、パチスロ行っちゃうとか、そういうのあるかと思うから、そういう意味ではね、もうアルコール依存症でもう体が受け付けなくなって飲めないっていう風になる可能性があるけど、パチスロはそういうのないからなと思って怖いなと思って、お金のかかるねギャンブルの依存症はちょっと怖いなと思うんだけど、まあならないようにね、俺もね気をつけたいと思うんだけどさ、まあパチンコ屋さんね、本当にね今後どうなっていくのかっていうね。でもこうやってさ、店内に ATM 設置したりとかさね、どんどんさ、まあ便利っちゃ便利なんだけど、もう怖いよね正直ね。でまさかだよね、まさかギャンブルするところに ATM あるなんてって思ったけどさ、まあ楽っちゃ楽なんだけどね、うん、まあそういうね、またこれからもそういうまさかっていうね、そういうのをね展開してくる可能性ありますけどね、まあ、そんな見つけたらね、またあのちょっとご報告ねさせていただきたいとは思いますね。あとはお便りがラジオネーム、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。最近スペシャルウィークのネタ困ってらっしゃるようなので企画提案します。次のスペシャルウィークではパルさんがトンスルを飲むというのはどうでしょうか。トンスルは酒ですので酔ってトークも軽快になるのではないでしょうか。購入の仕方をググったのですがわからなかったので無理かもしれませんが、というねお答えいただきましてありがとうございます。トンスルってさ、聞いたことあったなと思って、なんだっけなと思ってググったら、完全スカトロ酒じゃねえかよってね、うんこをね発酵させて作ったお酒ことトンスルね、発音が合ってるかどうかわかんないけど、いやそんな飲めないですよ。俺もスカトロね、これが俺がスカトロメイニア様って言ったらね、それ飲みますよね、喜んで。だけど俺もうダメだから、そういうのスカトロとかさ、だって無理でしょ。しかもそれ飲んじゃうんでしょ、うんこね。わかんないよ、そのうんこを発酵させたりとか、その蒸留することによってできたお酒はもしかしたらうまいかもしれないけど、いやー無理だよね、やっぱりうんこだから 言ってもね、もう本当に、もう気が知れないんですけど、これ飲んでるやつの気が知れないですけど、まあ、この企画は無理でしょう。ラジオを始めて、じゃあね、あの、初めの一発でね、ちょっと一杯目飲みますってね、トーンする開けた瞬間にね、あれ、パルさん、ちょっと放送事故ですけどってね、声が何も聞こえないんですけどってね、そっからね、あの、30時間ぐらいね、放送は続くけど無言みたいなね、意識失ってみたいな、ありますから。だからちょっとね、この企画、せっかくスペシャルウィークネタ考えてくれたんですけど、ね、ふざけるなっていうね、話ですからね、もうやめてよ、本当にね、そういうね、もう、うんことか無理だからね。でもわかんないよ。あの、未成年の女性のね、あの、精水とかだったらね、喜んで飲むかもしれませんからね。まあ、その辺はね、スカトロはダメだと言いつつもね、まあ、その辺は何とも言えないです。だって、ガッキーのうんこから作ったトンスルだったらみたいな。いや、無理だろうってね。でも、それを飲むことによって、ガッキーがね、この、私のうんこで作ったトンスル飲んでくれたらね、もうその人と付き合うって言ったらね、それはトンスル飲みますけど、その条件がない限りは飲みませんからね。残念ながらというね、そんな感じだね。あとは、ラジオネーム722番さん、先週ね、フーターズっていうちょっと露出の多いアメリカから来たねレストランの人お話ししたんですけども、フーターズはオープンマインドで臨まないと痛い目合うって言うてますやん。フーターズギャルはいわば和製チアリーダーだぜ。こちらもアメフト部のスター選手気取りでいかないと一生残る傷作って泣きながら戦後教育を呪うことになるんだよ。だいたい俺たち戦後生まれどころかゆとり平等心境の御旗のもとに育てられたボンクラ世代が、人間には格差がある、フーターズを楽しめるものと楽しめないものだって初めて人間格差原理を、ハートマン軍曹張りの厳しさを持って教え込まれるシュレン城こそがフーターズ赤坂店なんだよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなに俺フーターズが大変なものだと思ってませんでしたけど、まあフーターズね、先週聞いた方はねちょっと覚えてるかもしれないですけど、フーターズ行ってね、なんかやっぱりそういうオープンマインドで行かないとね、もっとね、俺も気を大きくしてさ、ね、お姉ちゃんお姉ちゃんってね、言っていかないといけない場なのにさ、ちょっとなんかシャイボーイ気取ってさ、旗からなんか遠くから見てるみたいなさ、そんなのじゃフーターズではやられますよ、ね、だからね、そういう本当にそういう、俺もね戦後すぐのね、そういう、またあとは団塊の世代とかね、そういう感じのおっさんだったらね、もっとイケイケでねグイグイ行くんだけどさ、やっぱりもう1980年松坂世代だからね俺もね、そうするとちょっとねゆとり教育ちょい手前ぐらいなんですけども、でもやっぱり心のゆとりはねその頃からありましたから、そうするとね、そのアグレッシブさね、ガツガツする気力がないからね、そうするとこういうところではね力を発揮できないなと思うから、まあもしねフーターズとか、あとはそのメイド喫茶苦手だっていう人もいると思うんだよね。同じだと思うの。フーターズもメイド喫茶もある程度自分から女の子に話しかけないと楽しめない場所だとは思うから、だからね、もし行ったことないよって人もいると思うから、少し、ただ行き過ぎると通報されるからね、少しそんな引き過ぎないで、いつもより少し積極的になろうかなぐらいの気持ちで行った方がいいんじゃないかなってね思いますから、俺もまたねちょっとリベンジはもうフーターズはしませんけど、ちょっとこれを機会にねもう一回ちょっとメイド喫茶に行こうかなと思って、俺あんまメイド喫茶行かないんだよね。それはやっぱり女の子と話したくないしね、話しても面白くないし、ね、どうしていいか分かんないしってねあるからだったけど、もうちょっとガツガツした気持ちでメイド喫茶行くと面白いのかもなって、ちょっと今回のそのフーターズでね思ったかなってところありましたからね、まあ生かして、ただではね転んでもただではね起きない感じでね頑張っていきたいかなと、そんな風にちょっとね思っておりますな。あとはラジオネームマッササイズさん、スペシャルウィークナンパ企画はどうでしょう、成功するまでのプロセスをというねお答えいただきました。ありがとうございます。いやもうね正直ナンパはしないってちょっと決めたね、正直。前にも、ね、そういう先週ちょっと話したけど、そのなんか 今年のね、その1年間で、セックスした女性のね、なんかそういうのを全部、箇条書きしていくみたいな、そんな2チャンネルのまとめがあったんだけどさ。で、そういうの見てたら、なんかナンパする人はね、すごいするし、で、しない人はしない人で、もう完全にもういいんじゃないかなと思って。で、俺はもうナンパしないっていうか、できないタイプだなって思ったから、もうナンパはいいやって。わかんないよ。もし、本当に、もうドンピシャなね、もう、159センチのガッキーそっくりな子がさ、で、トンスル抱えて歩いてたらさ、それは俺だってナンパするよ。でも、そういうのはない限りさ、ねえ、わかんないじゃん。159センチでガッキーに似てるだけだったらね、俺声かけらんないけど、トンスル持ってたらナンパしますよ。でもトンスル持ってなかったらナンパしないからさ、そのぐらい本当にもう条件がドンピシャじゃない限りはもうしないと思うけど、だからなぁと思って、ナンパは多分一生しない可能性の方が高いなと。俺が風俗だ、その風俗でソープ行くのとナンパするのだと、正直風俗行く方が確率高いと思うわ。ナンパの方がしないと思う。そのぐらいナンパはちょっとね、できないなと思って。普通にやりたいやりたくないもあるけど、うん、できないっていう表現の方がやっぱ合ってっかなと思うんだよね。いくらスペシャルウィークでも、ちょっと難しいかなって思っちゃう自分がいますな。あとは他ね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネームがドイツ、ドイツ？ね、ちょっといっぱいお便りいただいて、どれだかわかんないんですけども、ラジオネーム、735番さん、パチスロとかパチンコとか怖くていけません。玉とかいっぱい出てきたらどうしたらいいのかもわからないし、トイレとか行って帰ってきたりすると、怖いおじさんが僕の席に座ってたりとかするんですよね。あと、パチンコとかでは出会いはないのってね、お便りいただきました。ありがとうございます。パチンコの出会いはあるぞ、多分。正直、今回打ってた時に隣に女性がいたの。多分声かけたらできるよ。そんな気はする。でもまあろくなもんじゃないよ。昼間からパチンコ行ってタバコ吸ってね。別に俺が言える立場じゃないよ。だけどね、言いますよ。あえて言いますよ。昼間からパチンコ行ってでタバコ吸ってそんで。ねえ、なんか髪の毛が金髪になっててみたいなさ、何してんだよお前みたいなね、自分に言ってますよ今ね、完全にね。いや、そういうそんなやつだからもうろくでもないですよ、ね、自分に言ってますよね。もう悲しくなってきましたけど、だからさ、で大体一人で来たりは多分しないんだよ女の子で。基本的には友達と来るっても少ないけど、やっぱ男と来たりとかするのが多いから、そうするとねえ、何俺の女に声かけてんだよつってさ、そのいかつい怖いおじさんがね来たりするかもしれないから、だからちょっとねその辺は控えた方がいいかなとは思いますけど。で、あとパチスロパチンコね、行きたいなって思ってるんであれば友達と行くのがいいと思うよ。正直絶対周りでやってるやつはいるからさ、でそこでちょっと一回やってみたいんだって言うと、まあ仲間が増えるってわけじゃないけど、そういうのちょっと自分がいつもやってることを興味持ってもらうっていうのはやっぱ嬉しいからさ、じゃあいいよ教えてあげるよってね、いうことで、ただ、最初からね、がっつりやりたいわけじゃないから、スロットだったらね、5円スロットとか、パチンコだったら1円パチンコってあるから、そういうのちょっとやってみたいんだってね、お金もあんまりないから、ね、楽しかったらちょこちょこやっていきたいなと思うんだけど、ぐらいで言うとさ、教えてくれるかもしんないから。で、そうすると、こういう風にやるんだよって教えてくれるからさ。で、そうすると、ね、トイレ行って帰ってきてもさ、ね、その自分の席にさ、怖いおじさんが座ったりとかしないんだってことは分かりますから。まあでも俺もね、こんだけスロットとかやってるけど、いっぱい出てる時にさ、トイレとか行って帰ってきた時にさ、ね、全部なんか、その出してあったさ、メダルとかさ、そういうの全部持ってかれてるんじゃないかって思う時はあるけどさ。まあ基本的にはないからね。大丈夫かなと思うね。店員さんもちゃんと見てるからね、大丈夫かなと思いますし、で、わからないことだったら本当に店員さんに聞けば大体教えてくれるから、まあその辺は安心してね、言ってもらえれば大丈夫かなとは思いますよ。あとは他ね、ちょっと俺今週喋りたかったことあんだけど、どうしよう。ちょっとさ、本格的に転職を考えるにあたってさ、 自己分析を最近してて、ね、32歳、そろそろ33歳なのに、今更自己分析してんすか、パルさんですね。そんなの、ね、就職活動する大学生がすることじゃないですか、思うかもしんないけど、その、ね、就職活動っていうね、就活をね、飛ばしてきたね、俺の人生ですからね、ちょっと難しいんですけども、なんかね、まあ、その話も来週にしようかね。まあ、いいところをね、まあ、いっぱい出していこうかなと思って。もう結局、いいとこ悪いところいっぱいあるけど、もう、この年になったら悪いところをどうにかするって難しいのよ。正直。で、いいところを伸ばしていくしかないから、だから、ね、自分はどういうのが得意なのかと。どういうのが、ね、伸ばしていけるのか、やっていけるのかっていうのを考えた上で、それでね、それに見合った仕事を、ちょっとね、探そうかなと思ってるから、まあ、この辺来週ね、もうちょっと、煮詰めてからね、じゃあ、まとまったところで、お話ね、来週したいと思いますから、来週はもう話すこと決まっちゃったね、もうね、その、自己分析の話と、あとはもう女性解体新書。これね、本当に。だから来週はね、女性の方聞いてほしくないです。ね、本当に。またね、またパルがちょっとね、女性に対してね、嫌なこと言ってるって言ってね、話になっちゃうから。そんなことないんだよ。本当に、女性はみんなか弱いなと思って、守ってあげたい。どんなにね、俺よりね、背がでかくて、ガタイが良くても、俺よりも力弱いんだから、か弱いんだからさ。だからそんなね、女性守ってあげたいんだけど、でもね、うざい。ね、女性のうざいところ、いっぱいありますからね。だからその辺は来週ね、ちょっと、喋っていきたいかなと思っておりますな。あとは、他はね、特には、今週は、まあ、ほどほどそんな感じでね、もう喋りきれたかなと。ね、いつも、喋りすぎちゃう。ね、1時間で終わりにしようと。始める前は本当にね、1時間喋れんのかなと思って、始めるんだけどね、終わると1時間半経ってるっていうね、この不思議な時間ね、まあ、ちょっとなんとかしていかないといけないなと思うんだけども。まあ、そんなんでね、今日この辺でということで、来週は、もう6月6月2日の日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。早い。本当に早いね。あっという間だね。もう今年もう半分近く終わってるぜ。ほんとあと1ヶ月で半分終わっちゃうよ。もうやだやだやだ。ね、何昔はさ、半年とか超長かったっしょ。一瞬だよ、おっさんになると。びっくりする、本当に。宅建の勉強とかしてねえし。アニメ見てニコニコのランキング見てラジオしてたら終わってるし、半年。怖い、もう、本当に。まあ、夏も近づくからね、ちょっと、もう、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、夏が始まる前には、彼女作ってね、彼女とね、プールだ、海だ、行きたいなと思ってますからね。ちょっと、筋トレをね、じゃあ、6月いっぱい、ちょっとね、筋トレをして、それでね、このね、半年終わったところでね、ムッキムキになった状態で、それで、ちょっとトンスル持った女を探してね、ちょっと街に繰り出そうと思いますから。そしたらね、ちょっとね、女の子と、ね、トンスル持って、海に行ったんだって話とかね、ラジオでできるかと思うからさ。まあ、その辺ご期待いただければなと思いますけどね。本当に、もう、ひどいね、ラジオだなって思いますけど。まあ、そんなんでね、今日もそんなんでいいのかな。まあ、こっからね、なんかね、少しね、面白いことやろうかなとかね、喋ろうかなって思うと、いつもね、ダダ滑りしますからね。まあ、今日この辺でということでね、まあ、また来週はね、まあ、来週は、そうだね、普通に何かね、まあ、休日は2日間ぐらいあるからさ、まあ、何か面白いことがあればね、それをね、お話しして、あと来週ちゃんとコーナーやっていきたいと思いますから、合わせて、女性のね、バッシング、女性解体新書へのお便りとかもお待ちしてますからね、掲示板とかメールでね、いただければ、来週のコーナーでね、一緒にご紹介したいと思いますからね、その辺もいただければと思います。それでは、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。